長への手紙。平成28年度中に市民の皆さんからいただいた市長への手紙の内容と回答文の一部を紹介します。質問回答内容は要約しています。市長への手紙とは、開かれた市政・市民共同のまちづくりを推進するため、市民の皆さんが市に対して提言できる制度として、平成18年から市長への手紙を受け付けています。受け付けた手紙の内容や回答の一部は、市ホームページにも掲載しています。平成28年度は、218件の市長への手紙を受け付けました。性別、年代別、項目別の内訳は次の通りです。項目が複数にわたる場合があるため、受付件数とは異なります。性別、男105件、女95件、不明18件、計218件。年代別、10代6件、20代6件、30代24件、40代19件、50代24件、60代47件、70代以降63件、不明29件、計218件。具体的項目別、教育子育て31件、産業20件、福祉健康19件、道路河川環境45件、公共施設39件、放射能対策10件、その他58件、計222件。1年前から伊達市に住民登録をしていないと、出産祝い金の受給資格がない。受給資格を見直してほしい。平成27年4月よりスタートした伊達市子育て応援出産祝い金給付事業は、お子さんの健やかな成長を願い、多子世帯に対する経済的支援及び市民の定住促進を図ることを目的に行っています。子供を産む要因として、第一子は仕事と家庭の両立、第二子は夫婦間の家事育児の分担、第三子は経済的支援という調査結果を踏まえ、子供の養育にお金がかかる第三子以降のお子さんの出生に対し、祝い金として給付しています。このような給付事業は、全国でも同じように行っている自治体があり、その目的は大きく2つに分かれます。以前から居住している住民に対し、祝い金として給付する事業と、移住者に対する支援として給付する事業です。本市では、出生率の低下や地元若者の転出超過が大きな課題となっていることから、主に前者の目的で給付事業を行っています。このため、対象児童の出生日を基準に、1年以上前から伊達市内に居住し、市民税を納めていることを要件としています。今後、子育て世帯の移住に対する支援については、地域創生戦略などを踏まえ、検討してまいりたいと考えております。平成28年11月25日、子ども支援課回答。18歳以上の障害者が就業時間後に利用できるデイサービスなどが必要ではないか。平成28年度における特別支援学校高等部に在籍される方は29名となっています。卒業後は、一般企業への就労や就労継続型事業所の利用、生活介護施設を利用した生活など、個々の状況に応じて進路を選択していますが、保護者の就労状況などによっては、夕方や夜間、休日における障害者の居場所の要望が高まってくるものと考えています。市においても、市内における障害者の日中の居場所となる、生活介護施設増設の必要性を認識し、早期に開設できるよう努めてまいります。平成28年6月20日、社会福祉課回答。 大型ショッピングモールの完成を実現してほしい。復興道路として東北中央自動車道、相馬福島道路の事業化が決定し、市内には4カ所のインターチェンジの設置が予定されておりますが、特にご指摘の仮称国道4号インターチェンジ周辺は、福島市と仙台方面を結ぶ東北の大動脈である国道4号沿道地域であり、JR 伊達駅からも徒歩圏に位置された地域であります。本市としては、これらの恵まれた立地条件を最大限に活用し、近隣市町と連携し、広域的な商業交流機能や健康医療機能など、新たな都市機能の形成を図る区域として計画しています。現在、ご要望の実現に向けて、組合志向による土地区画整理事業による事業化を目指し、地元地権者で作る組合準備委員会が設立され、市としても指導助言させていただきながら、計画の策定作業を進めているところです。今後もご要望の通り完成を実現できるように、伊達市一丸となり鋭意取り組んでまいります。平成29年2月28日、都市整備課回答。高齢者の運転免許返納後に交通手段について。昨今、全国で高齢者が関連する交通事故の報道が数多くされています。本市においても例外ではなく、伊達署管内の交通事故発生件数の約3割は高齢者が関わる交通事故となっています。今後高齢者数が増加していく中で、市として高齢者が加害者にならないような対策を検討していく考えです。一方、免許返納者数は年々増加傾向を示しており、免許返納時に交付される運転経歴証明書を提示すると、福島県タクシー協会に加盟しているタクシー会社であれば、運賃1割が割引される支援策が行われており、市内のタクシー会社でも同様に運賃割引を受けることができます。また、現在の公共交通手段については、地区外、福島方面などへの移動は、鉄道、JR 東北本線、阿武隈急行や福島交通の路線バスが担っており、きめ細やかな地区内の移動はデマンドタクシーが担っております。デマンドタクシーの運行については、医療機関や商店街などへの移動を中心に利用いただいている状況ではありますが、利用者からもっと使いやすくしてほしいとの要望があるため、運行体制と料金体系の改善を検討したいと考えております。平成28年12月14日、生活環境課、総合政策課、回答。老朽化した市営住宅を建て直してほしい。市営住宅のあり方について、少子高齢化の進行、家族形態の多様化などによる住宅ニーズの変化を踏まえ、見直しを行っているところです。こうした中で、今後の方針としては、新たな住宅の建築は行わず、老朽化し安全性や衛生上好ましくない住宅は、順次取り壊しすることとしております。継続して使用することとした住宅においては、適正な維持管理に努めてまいります。平成28年8月30日、管理課回答。ガラスバッジによる測定は希望者だけで良いのではないか。もっと別のことに税金収入を活用してほしい。線量計、ガラスバッジでの測定については、自分自身の線量を知ることが安心につながるものとして実施しております。これまでの測定結果を見ますと、個人被曝線量は年々低下しており、安心できる状況になってきていると考えております。ほぼ心配がないという方におかれましては、実際に測定を希望しないと申し出ている方もおり、希望者だけで良いのではというご意見もいただいております。一方で、 子どもたちに対しては特に心配される保護者の方もおり、継続していくべきとも考えております。税金収入を有効に活用することは、市が事業を実施する上で重要であることは認識しており、今後の線量計での測定については、いただいた意見も参考にさせていただきながら、これまでの測定結果も考慮して、対象者や測定機関など検討してまいります。平成28年6月17日、健康推進課回答。空き家を介護施設として活用できないか。空き家等につきましては、所有者または管理者の方が自らの責任において適切な管理を行わなければなりませんが、誰も住んでいない家は維持管理が行き届かない場合も多く、防犯面や景観上の問題など、生活環境に様々な影響を及ぼすことが考えられます。そのため市では、空き家に関する現状の把握、情報の共有、具体的な対策等について検討するため、空き家等対策協議会の設置を予定しており、空き家等を資源として活用するための対策に取り組むこととしております。なお、介護事業所につきましては、現在、介護保険制度の仕組みにより、社会福祉法人や民間事業者が整備・運営をしておりますので、上記の通り情報提供できる体制整備に努めたいと考えております。平成28年9月13日、市民協同課・高齢福祉課回答。市政へのご意見をお寄せください。市長への手紙の専用用紙は、市政だよりお知らせ版に年4回、5月、8月、11月、2月、挟み込みで配布するほか、交流館などの高級施設に備え付けてあります。郵送のほか、ファクスやメール、市ホームページの書き込みフォームからの投稿も受け付けています。